皆さんこんにちは。京都人町出会いもの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。今日はからりと晴れたいいお天気になっているんですけれども、さて今日の私のパートナーでございます、
建築士会の富江と言います。よろしくお願いします。
こんにちは。富江さんとなんか私お出会いするとき結構なんか職人さんのとき多いような気するんですけどね。
そうですね、そのテーマがなぜか多いですね
多いですよね。今月のテーマも、はい、職人さんということで、はい、いろいろな方にお越しいただいておりますが、今日もなんかこれからの季節には、なくてはならない風物詩でもあるし、はい、ちっちゃい時から身近にあるもんなんやけれど、詳しいことはあんまりよう知らんという。
そうですね。
はい。うちわのお話をね、後ほどお伺いしてまいりたいと思います。お楽しみに。最初のコーナーは、ただいま参上。今月のテーマ、職人さんということで、そのテーマに基づきまして、素敵なゲストにお越しいただいております。今日は、株式会社相葉の10代目になられると伺いました。代表取締役の相葉聡さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
10代目と、はい、一口に言いましたけれども、はい、10代目にならはると何年ぐらいになるんですかね、創業は。
創業320年ちょうどになりますが、うちはものづくりで襲名みたいな形なので、はい、経営者としてはもう 3,4 人おるみたいです。
はい、なるほど、はいはい。いやいやいや、しかし320年間も商売をしてはるということ自体がね、ちょっとなんかはるか彼方っていう感じがするんですけれど、うちはをずっとしてはったんですかね。
まあ、元々うちはですね。
はい、これもまたすごい、京都の長い老舗と言われるところでも結構商売買いしてあるところがすごい多くってね、
はい、
はい、うちの家なんかでも今はもうサラリーマンの家庭ですけれども、その前は作り酒をやってたんですけど、その前はなんか油屋で京都に来たとかね、はいはい、そのどんどん商売買いしながら商売人を続けてたっていうお家も多いみたいなんですけれど、はい、相葉さんとかはもともと
商い屋というよりはその、うん、職人の方でございますんでね。ですから価値観が変わらずに、例えば江戸期の場合はね、御所でご要望いただきますと有職としてはずっと、そういうところでやっぱり変化はあまりなかったんじゃないかなと思われますが、
はい、今御所というお話が出てまいりましたけれども、だから御所御用達のそのうちわを扱ってらっしゃると、はいはい、うちわは京うちわって私は言うんですけれども、はいはい、相葉さんのところにあるパンフレット見せてもらった御所うちわっていう言葉も書いてありますね。
そうですね、
はい、これは またなんかその私すいません部長法で全然そのうちわの中でこう、はい、区分けができてないんですけれども、はいはい、これ御所うちわとか京うちわとかなんかそういう分け方で言うと、
京うちわ自体が、はい、うちわの中の一種なんですけども、はい、割に新しいものなんですね。
新しいんですか。
はい、うちわとしてはやっぱり奈良時代前期ぐらいから文献がかなり残ってはおるんですけども、その当時はどっちかというと板でできてたりね、軍配がそうでございますね。
あ、軍配もうちわの一種なんですか。はい、
その宗教儀礼用であったりそのかざしみたいなことでね、どちらかというと祭りを先導したりそういうことでございましたんですけど、室町時代の後期に入ってやっと竹と紙の門が出てきて、そこから民衆に広がると、お扇子も同じような歴史ですけどね、
はい、
でその中で、江戸期に入って御所の中で、朝鮮系の手、要は取っ手と頭を別に作って後でひっつけたようなタイプの京うちわの形ですね、
はい、
に土佐派とか狩野派の絵師さんがきらびやかに装飾をした装飾性の強いセパレートタイプのうちわが完成しまして、
うん、
それを御所うちわ御所うちわって呼んだのを京うちわのルーツにしてるわけです。
今お話いただいてうちわの 竹と紙の部分と取っ手の部分が分かれるってセパレート型って言ってはりましたけれど、なかなか今の若い方にひょっとしたらそれ言うても思い浮かべることができないかもしれないと思ったんです、はい、まあ、自分も振り返ってみて、私若いわけではないですが若いわけではないんですけど、ね、ようなんかコマーシャルついたようなうちわとかもらうと、はいはいはい、もう全部なんか、まあ、プラスチックであればできてますけど、はいはいはい、一体型になってて、ね、それがうちわやとみんな思ってしまってると、今日うちわでその仰ぐ紙と竹のところと取っ手のところが分かれてるいうのがどんなもんかってイメージつかないかもしれないんですけど、はい、今日うちわの場合、はい、後でこう差し込み型になってるんですよね。
ですから割にとっても自由に作れますんでね。
そうい
う意味ではその木材もあれば竹材もあれば象牙もあれば焼き物で作りたいとか金属で作りたいとおっしゃったらそれでもできるわけですよね。はい、
ああすごい、
すごいですね。象牙のやつとかっていうのもあるんですか、
は
い、
あそうか、だからより装飾性が出てきたりもできるわけですよね、は
い、そうですね。だから面白いのが時代によってやっぱりないものが欲しいんでしょうね。昔のもん見てると初めてプラスチックが入ってきた頃なんていうのはガラスよりも高価なもんとしてなんかこうそういうもんで作ったような資材が残ってますよね。
はあ、はい、あそうか。おさらいをしますと、うちわっていうのはもともと最初板からスタートしたって教えてもらいまして、はいはい、その後その紙と竹が、
はい、
でずっとこう来てたっていう感じなんですかね。
はい、どちらかというとやっぱりその位を表すために非常に高い位の、お坊様がお持ちになってたり、宗教儀礼用ではそういう形だったんですね。で、そこから贈答用というのも出てくるんですけど、いわゆるその世の中を治めて京都に上ってきた武将の方にお寺って昔はもっと強かったですから権益がね、うん、そういう意味ではお寺が味方につくか敵につくか大きなファクターやったもんですから、うん、中には焼き討ちに追った寺もあるわけですよね、権力者から、うん、でそういうことで一概に入ってこられた方に歓迎いたしますよという意味でその高僧が自分の持ってたうちわを献上するというところから、今の道で配るところまでの贈答のルーツが始まるわけですね。
はい、そうなんだ。うわ面白いな。いや教えてもらうとやっぱ面白いですね。いやそれでその相葉さんところのね、
はい、
うちわなんですけれど、はい、私らが家で使ってるようなうちわと違ってすごいもうなんていう芸術品ですよね。
いやいやいや、
の
うちわやっぱり作ったものは作った人間に似ましてね、だいぶ抜け取るもんですからね。いやいやいや、あんまり役に立たんというか風がこんというかね。
うまいこと言われる本当に透けた、なんであんなもんができるんやろうって私は不思議で仕方がないんですけれども、はい、一体誰がどこでこんな風なことやろうって言い出してやり出さはったんやろうって思うんですけど、
先代なんですよ実は。まだだからそんなに立ってるわけでなくって、で実の風がだんだんやっぱりこう求められなくなってきた時代に目で見て量を取ろうという発想でやったみたいですね。だから僕もね、世代受け継いで最初はね、飾り物になってしまった工芸なんか後が知れてるっていう頭の端にちょっとね危機感持ってましたね。最近になって風鈴の音が鳴るのと一緒で、あれを見て涼しいと思っていただいて可愛がっていただいている方があるとしたらお役に立ってんのかなとか、今やっぱりエコとかロハスとかいろんな言葉が出てきてね、やっとなんか自分の気分が追いついてきましたね。
そうなんですか、はい、確かにね、実用的なものでありますけれども、はい、見た目の涼しさとか置いてあってね、それがあるだけで季節感じられるとか、はい、そういうのは日本の人のなんか暮らし方ならではなの で、
そうです、ね、
はい、暮らしの中にこうちょっとおしゃれですよ、うちわがそっと置いてあってね。
そうですね、
ねえ、
まあね、季節感が基本みたいなところがあるんで、
涼しげ、
ちょっと立ち止まってゆっくりしていただくといろんなもんがまた見え方変わってくるんじゃないかなっていうのがね、できたら今年あたりからね、生活財としての もっと玄関先でバタバタ使っていただけるもんをということで、うんうん、ちょっと古い版木を出してきまして、はあ、作り出してるとこです。
ああそうですか、はい、いやしやけどさっきも富江さん言ってたんですけど、うちわってそのうちわによって風が違う。ああ、これをね、私ね、まあ、実は私は環境のそういうふうな、ね、取り組みもさせてもらっているところで NPO でちょっと活動させてもらったりして、そこは夏になるとうちわがもうすごい何十枚と来るんですよ、はい、で一番のその来はった方へのおもてなし、今言ってくれはったみたい、はいはい、うちわは私ところから始まるんですよ、はい、暑いからね、うちわどうぞって。そしたらね、そのね、やっぱりうちわで風が全然違う
確かに、ね、
違いますよね、
はい、硬さによってね
違うんですよね、はい、あれびっくりしました。でね、やっぱり申し訳ないけど、そのなんかちょっとコマーシャル入っててこうね、その辺でもろたようなやつはね、涼しないんですよ不思議なことに。
ただね、この頃よスタッフにも怒られるんですが、うちわ置きだけお勧めしたりね、うちわってもらはるでしょ、家に置いてはるでしょだけど本棚の隅に突っ込んでませんか、でこれをポリウチワであっても突っ込んであるもん出してきて、ちょっと玄関先に入れ物に入れておいてくださいと。そうするとお客様は、あ、私が仰ぐためにご用意いただいたなっていう気分になってくださるじゃないですか。そこからコミュニケーションを始めていただいて、あ、うるさいお客さん来あるし、しょうがないし、相場に買いに行こうかでいいですから最初はもうそこから使いましょうよみたいなことをね、最近よく申し上げるんですけど。
それそうやね、はい、確かに出してそれ人に使ってもらおうという気持ちで出したとしたらば、はい、そんなまさかのものはあんまり出しにくくなりますよね
いやでもそれは一つのご接待でね、
は
あ、贈り物になったのは魔を打ち払ううちわとしてのめでたい一つの意味合いと、要はデザインさえ変えればオリジナルが非常に作りやすいという形状と、これが相まってやっぱりね、ご贈答の中心をずっとやってきたわけですから、まあうちわがね、残念ながらそのもらうもんであって買うもんでないっていうことかも分かりませんけど、まあそれはそれでいいじゃないですかみたいなところですよね。
はい、そのもう美術工芸品のね、域になってる相葉さんのところのうちわなんか、あれね、いや、そのうちわの職人さんってうちわを作らはるんやったら分かるんですけど、あれはもうなんか、なんていうのかな、絵心どころかもうそのなんか彫刻でもないし、 なんていうんですかねそのいろんなこう美術のこう技を持ってへんかったら、はい、できひんようなもんじゃないですか。
は
い、い
や、まあ、ただそれはね、分けてやる部分もあるので、やっぱりその職人として組み上げていくという一つのやっぱりね、重要なポイントと、まあ、私らがそれを一つ企画としてデザインを起こしてみたり、まあ、こうして使っていただいたら気持ちよかろうということで空間を作っていったりですね、それはまあなかなか一人で全部というのは難しいかも分かりませんし、その辺はまあ私がやらせていただいたらいいのかなというふうに、はい、思っておりますけど、は
い、いや私ね、相葉さんのところのうちわを今のお話伺って、そのすごいすかしたね、綺麗なうちわ自体が そう古いものでないっていうことを伺って、あ、すごいなと思ったのは、
はい、
その発想の転換をしはったのがすごいなと思ったんですよ、
はい
はい、しかもその本質的な素材っていうのかな、そういうものをはそのまんまで、
はい、
発想転換しはったっていうのが ね、
はい、
すごいですよね、想像力が。
うん、でもやっぱりその次の段階を僕らはまたね目指して、あるね、有名なデザイナーさん、イタリアとかこっちを行き来されてる方が面白かった遊びに来てくれはったんですが、帰り間際に出口でくるっと振り返ってね、でも相葉君使えるもん作ろうよって言われたのが未だにちょっと心に残ってまして、今度はこの装飾性を持ちながらもう少し簡便に、まあ、風を起こすだけが使うとは思ってないです、うんうん、お使い物の使うもあるし、
うんうん、
お花の代わりに飾っていただいてちょっと楽していただくのも一つの使い方ですけど、まあ、皆さんが大思いの使うというところにもね、
うん、
もう半歩入った方がいいんじゃないかなっていうようなことも感じてますんで、またね、それもお客様皆さんからお教えをいただいて僕らは育つわけですから、
その時代時代によってね、
はい、
そのね、 使い方も変わってくるかもしれませんけれども、はい、その時その時にきちんと何がこう必要なのかっていうね、今の時代やったらもうちょっと道具として使ってもらえるようにしてもいいん違うかとか、はい、そういう見極めをしながらずっとうちわが続いていくと、はい、ねえ、これ何のために置いてあったもんや年老と違ってね、はい、その使い方自体もきちんとみんなに伝わりながら残っていくというね、
はい、そうですね、そういううちわ文化みたいなものをもうちょっとはっきり意識しなあかんなと
思って、ね、いやいや、いいもんですよ。あの 人のね力で風を起こすとかで、人にちょっと仰いであげるとかね、はい、すごいいいじゃないですか。いいですね、風で。
だからその小さな時にあのお昼寝しててお母さんが仰いでくれた風をね、ちょっと思い出していただいて、誰かになんかそれを差し上げようかなと思っていただくと非常にありがたいとこですね。はい、
いやちょっとまたあの夏になったらあの、ね、うちわ出そうか思ってはる方もいらっしゃるかもしれないので、あのお店の方に私も見させてもらいに行って、ちょっとその高級なものは求められないかもしれませんが、目の保養をさせていただきつつ、で今日 の、あの10代目の相葉さんのお話を思い出しつつとさせていただければなというふうに思います。まだまだね伺いたいんですが、またあの後半にちょっとお声掛けさせていただくことにいたしまして、はい、ここで1曲お聴きいただきましょう。今日は竹上久美子さんでお聴きいただきます、黄色い自転車。代わってはバッタリ将棋のコーナーですね。あのうちわの話、その歴史があるものでもこう時代とともにいろんな工夫がこう、そうですね、されてたりとか発想がこうね加わってたりとかするんやな、のよう分かりましたけど ね、
時代とともの変遷っていうのを見ていきたいです ね、
面白い、うん、さて今日の富江さんのお話なんですが、
はい、はい、今月はあの月テーマが職人ということで、建築工事の各職人についてお話をちょっとしようかなと。
建築にもね職人さんいっぱいありますもんね、
はいはいはい、建築もやっぱりこういう何か建物を作りたいというのにあたって、それぞれの専門家職人さんがあの自分の仕事をこうやって、それを合わせて一個の建物にしていくということになってますんで、うん、
はい、
まあ、一口に建築工事って言いますけども、中には細かく細分化されているので、ちょっとそういうことを、うん、一度説明しようかなと思ってます。
はい、はい、どんな職人さんですかね。
工事の種類をまず分けていきますけども、はいはい、まず地面を建物建てを鳴らすために土工事っていう工事があります。
うん、
で、整地して建物を沈まないようにする、はい、その工事をまずしますね。で、その次が基礎工事。で、基礎工事にはまあ今の建物で言うたら鉄筋で背筋をして、そこにコンクリートを流し込んで基礎を作るっていう形の、これはこれでまた専門の方がいらっしゃいますし、その上に今度建物を建てていくわけですけども、ここはあの木工事といいまして、あのもともとの大工さん、棟梁がやってたあの建て方、木であのずっと建物骨組みを組んでいく、はい、その工事がありますね。それから次屋根を張っていく屋根工事があって、まあ、瓦であったり板金であったり、まあ、最近はいろんな素材があるのでそれぞれ専門の方がいらっしゃいますけども、はい、そういう工事があったり、次は中の内装していかないといけないので、まあ、建具工事ですね。で、建具なんかももういろんなものが最近は出てます。もう昔の障子襖のものもあれば、アルミサッシもあれば、もう木のドアもあれば、もう洋風和風なんでもっていう形で、これもいろんな職人さん選んでこないといけない。で、最後はもう電気設備工事、トイレやらお風呂やら給排水衛生工事っていう、そういう設備工事を入れて、ようやく建物がこう機能が入ってくると。じゃあどんな建物をしていくかっていうのに、今言った人全員が本当にいるのかどうかってまた別なんで、
はい、
こういう建物、例えば和風のすき家建築でなったら、そのピックアップする人はそれぞれ変わってくるわけですし、洋館を作りたいとなればまたピックアップしてくるものは違ってくるという形で、やっぱりそれぞれの職人さんっていうものをやっぱ設計士の側は知ってないといけない。知らずにやってしまったら、あの必要なところに違う人を呼んできたりすると求めるものができなくなってしまうってことがあるんで、うん、やっぱりよく勉強しとかないといけないってあるんですけども、で現場の方、その建物を作っていくときに建築士が全部やってるのかって言ったらそうじゃないんですね。で、もう昔から大工さんが棟梁と言われてるんですけれども、その方がもうトータルを現場で見てくれてるわけなんですね、はい。で、今の言葉で言ったら現場監督っていうわけなんですけども、まあ、昔は棟梁、まあ、今でも棟梁って名前はちゃんと残って
仕事はあるわけですけども、その管理をしてもらってるっていうところに、設計士が、自分でこういう本当に絵に描いた餅を描いてるわけなんですけども、それを立ててもらうにあたって絵と現物が一致してるかっていうところの管理をするわけですね。そうやって、設計士は現場に来てるというような関係になってるんですけど、ここでよくある間違いがあるのが漢字の違いなんですけども、現場監督さんがやってるあの、管理っていうやつは、はい、漢字が竹がむりの管なんですね。で、設計士の方がやってる管理っていうのは、あの監督下にさらって書く方の漢字の漢っていうので、はいはい、漢字が違うんですよね。で、管理をします管理をしますっていう話があるけれども、そのどっちが何をしてるのかっていうのは、ここで漢字で見分けをしないと言葉だけでは誤解が生じてしまうことがあるので、ここ気をつけないといけないところがあるんですけども、こういう形でこう設計士っていうものも、まあ一つのこうプロデューサーとしてこう自分の、まあ、一応これも職人の一つかなというふうに思ってますけども、そういう中でこう仕事をして、もういろんな職人さんと一緒にこうものを作って作り上げていくっていう形が一つの流れなんだなっていうふうに、あ、
なるほどね、
こう理解してもらえたらいいかなと思
ってます。京都のものづくりはひょっとしたらそういうパターンが多いかもしれないですね。着物とかも その分業されていて、プロデュースする人がいてこう作っていくと。
そうなんですよ。私の実家があの西陣織のことで、去年、
はい、
西陣織テーマで放送しましたけども、やっぱり帯屋さんっていうのも、そのいろんな職人さんの仕事をまとめ上げて最後一つの商品にしていくっていうのがあるんで、はい、似てるなっていうふうに思うんですけども、まあ、もう一つ、まあ、話を飛躍して思うのは、あの茶道の世界で茶室を作るっていう時に、あの、まあ、あれは棟梁とか建築じゃなくて、例えば千利休さんが大庵を作ったっていうのがあると思うんですけども、千利休さんはいろんな工芸品やら何やらを全部自分でプロデュースして作って、それをまとめ上げて、しまいにはそれを収める場所まで自分でやっていったっていうふうに、ああいう、なんていうかな、そのプロデュース業っていうんですかね、そういうのがすごい京都ではいろんなところで存在して、それが培われてるに違うかなと思ってるんです。で、今日うちわの話聞いた時でも、なんかそういうものをなんかこううちわさんにも感じますし、建築士っていう仕事もそうだなと思いますし、何かこう、まあ、京都って限定しなくてもいいのかもしれないですけど、ものづくりっていうのはやっぱり一旦はプロデュースの視点っていうものを大事に取っておかないといけないのかなというふうに考えて、
なるほどね、はい、なんか相葉さんのお話伺ってても、すごいあの、はい、なんていうのかな、私たちにこういろんな提案をねしてくれたはるような、こう暮らし方もそうだし、なんかそういうふうなね印象を受けましたけれどね。ねはー、いやいや面白い、確かに。あ、で最後にね、もう一つ相葉さんに私教えておいてほしいなと思ったの、はい、センスとうちわっていうのは、はい、もともと違うとこがこうやってはるんですかね。あのなんか素材がよく似てるじゃないですか。まあ、ごめんなさい、私は失礼なこと言ってたら。歴史
も全部兄弟分みたいなもんでね、
はい、
あの木管を片付けたところからオリジナルで出来上がってきたのがセンス、大陸からのトライをしてきて、はいはい、先に根付いてたのがうちわ。ただ同じような時代に同じようにこう竹と紙に変わって、はい、同じように夏物みたいなイメージに捉えられて、あの贈答品のカテゴリーをやったも一緒ですから、まあいわば兄弟分みたいなもんですよね。
なるほど、はい、これもまたね面白い話で、ね、あの内場屋さんと扇子屋さんってね、なんか、はい、私らの認識からするとなんかあの全然ち、ね、内輪さん行ってもセンスはないし、はい、先生さん行っても内輪はないんやけれども、はい、でもなんか同じように風を起こすもんで、はい、こうね竹と紙でできてるし、はい、というふうに思ってたんですけど、
その作るというのが実際 その職人としての作業部分と、今、うん、富江さんのおっしゃったプロデュースの部分でいうと、私らの方にプロデュースをしてくれって、センスを作ってくれって言われる方やっぱりおいでになるんで、
ああ
のそういうのもお聞きはしてますよ。
あ、やっぱりそうですか、はい、そうですよね。
これも見てみたいです、
ね、どんな風なものになるのかないの見てみたいですけど、それとやっぱうちは今おっしゃったみたいに、その儀式儀礼、それが最初そもそも それに使われてたもんやから、言うたら夏のもんだけではなかった、もともとはそういうことですよ ね、
はい、
ね、軍配も、
軍配の話は驚きましたね、
驚きましたよね。まあ確かにあれ板でね、絵がついててね、
はい、
っていうもんやから、はい、そう言われればそうなのかなと思ったりもしましたけれど、はあ、ちょっとそういう目でこう自分の身近にある道具をもう一回見直してみてもいいかもしれないなというふうに思います。
そうですね、また改めて勉強してみて。
はい、今日うちはそれとあの絵とね、あの竹と紙でできている部分は別々ですから、あのなんか相葉さんにさっき伺ってたら、お子さんたちにもね、小学校にもそういううちわのことをお伝えに行かれたりとかされる機会もあるということなんで、またそういう子どもたちがいいうちわをね、選んでいただけるような、そういうふうなことになるといいかなと思います。そろそろお別れの時間になりました。相葉さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
京都ひと町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。